三平画館おきの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
こんにちは、元カプコンの佐藤圭一と申します。
どうもどうも。本日はですね、三平画館といういつも川崎隆夫さんととか新潟のフリーターの南くんと映画の感想を見た直後に喋る、喋って配信するっていうのをやってるんですが、この特別番組で公開収録ということで、はい、本日は金沢、
はい、
片町アパホテルから、
アパピラホテル、
そうですね、金沢映画祭2012をの会期中に、
そうですね、
そうですね、実は昨日もカセット館の後藤さんと昨日の分をちょっと感想を王将で撮ったんですよ。
はいはいはい。
それもまた後で配信いたしますね。で、本日は佐藤さんのホテルにお邪魔しております。佐藤さんは何日からいらっしゃったんでしたっけ？
私はオープニング上映から来ました。
ショーガール、
はい、
公演でやったやつですね、
はい、ただ一応意気込みの人は全部見なかったんですけど、回復しないって例が、今回ちょっと私体調悪いんで、
そうなんですよね。三平画館ではサニーの時にお聞きいただいた方にはご存知かもしれませんが、はい、実は大変な重病で癌でいらっしゃるんですよね。
そうですね、死にかけているんで。
それがもう何癌なんですか？
胃癌です。
胃癌なんですか、はい、そう、痛いですか？
痛み止め的な薬があって、
モルヒネですか？
モルヒネじゃないんですけど、
ええ、
なんかいろいろ副作用として一番きついのが、
ええ、
吐きそうにな、吐きそうっていうか吐くのと下痢が一緒に来るんで、
わ
しの場合
その薬の副作用で、
そうだから結構ね、割と外歩きづらいというか、
だるくなっちゃいますよね。
だるくなっちゃうし、迷惑かけるからあんまりね。
いや、僕ね、もう40過ぎてから、はい、ここまあ本当42、3になってから本当体力はてきめんに落ちちゃって、はいはい、なんか体力がないっていうのはこんなにきついことなのかって思って、うん、まあそんなね、は
い
はい、難病を抱えてる方にこん
な、
ただ加齢のだるさを訴えるのも申し訳ない
です。思ったんですけど、まあちょっと やめてから結構、散歩結構するんです
よね。あ、そうですか。
日中とか。でそしたらやっぱり仕事でずっと座ってって、だから普通に歩くだけでも、やっぱりちゃんと自然に歩くのっていうのはやっぱり慣れっていうか、日中普通に通勤通学とかで歩いててもその時は別に歩くとか意識してないんですけど、なんか体が普通にこういうふうに動かそうとか思わずに思い通りに動かせてるかどうかっていうところが、やっぱり意識してると、ずっと本当に歩かないと歩かないじゃないですか。
そうなんですよ。もう基礎体力がどんどん下がっちゃって、ね、
僕ね、私も編集とかでパソコンですし、小泉さんも漫画です
から。そうなんですよ。しかも新潟でね、車社会のせいでもう黙っちゃって、はいはいはい、最初去年一昨年かな、アパート借りて東京生活も始めたんですけど、うん、もう電車が辛くて辛くて、
ね、
すっかり黙っておりました。
ああ、でもたまに私もう通勤しなかったって電車で乗る機会減ったんですけど、最近乗るとやっぱり電車涼しいんで、
あ、なるほど、夏場はいいですか。そ
う、あとラッシュの時間帯を除くよりは結構、ね、普通に座れるんで、あとバスが結構最近いい
かなと思った。僕はね、バスはすぐ乗ってしまいます
、ね、あ、バスいいですよね。
この前も、皆さんおすすめあるんです、木場に、はい、特撮美博物館行ったんですよ。で、木場から徒歩だとね、15分ぐらいかかるんですけど、うん、バスが出て、いや、そういう美術館とかって普通に見てるだけでもすっごい歩くじゃないですか。中でどうせ歩くんだから絶対美術館まで歩かない方がいいですよ。東京現代美術館、そう、本当すぐバスに乗って、バスだと5分ぐらいで着くので、それくらい楽した方がいいと思います。巨神兵東京に現るがむちゃくちゃすごかったので。
東京写真美術館、
現代美術館、木場の
建物で、
そのね、その巨神兵庵野秀明さんとか、イージスの人の監督の、樋口さんが監督作品で、そのね、本編が10分くらいなんですけど、メイキングも15分くらいで、メイキングも素晴らしいので、絶対両方見た方がいいですよ。
巨神兵、よく大統領になれる。
絶対 3DCG を使わずに作ろうっていう、現代の推移を凝らした特撮映画。ちょっと脱線しちゃったんですが、今回は金沢映画祭。 エロ特集ということで、ショーガールはいかがでした？僕、公開時に映画館で見て以来見てないですよ。
ああ、私はもう、デビューで何回も見てはいるんですけど、なんで、ショーガールの時は、あの写真にポールダンスをやってくださった、小林さんっていうダンサーの方も素晴らしいポールダンスのショーがあって、
あ、ショーがあって、
その後ショーガールが上映されたんですけど、
昨日だけじゃなかったんですね、ポールダンスは。
一昨日ですね、オープニングで、野外上映で無料で。
なるほど。
すごい野外なんですけど、超爆音で、私、スピーカーの真ん前に立ったら、ちょっと音が、ハハハハ。ちょっと、で、まず体重不良もあり、まあ、その時は、もう途中で帰ってしまった。
あ、途中で帰っちゃいましたか。
ついたばかりだった。
僕ね、バーホーベン監督は、それこそほんの一昨日ぐらいに、グレートウォリアーってオランダの時代のワウワウで。
ルトガハウワ出て
る。そうそうそうそう、はいはい、むちゃくちゃな映画ですごい面白かったです。
そうで、今回の映画祭で思ったのが、なんかすごい、アナル推し。
アナル推しでしたね。
アナルセックスとか、あとは何だろう。
基本無修正ですもんね。
基本無修正で、なんかやたらアナルについてのこうクローズアップがガーンってこう押されてるんで、小野寺さんはやっぱアナルを推してるのかなっていうのを思いました。
小野寺さんはお子様が2歳でむちゃくちゃ可愛いっつってましたよ、さっき。
訪問期なんじゃないですか。
小野寺さんっていうのは金沢映画祭を主催されているとんでもない映画好きなんですよね。36歳、そうなんですけど、なんでこんな昔の映画を知ってんだろうって不思議でしょうがないですよね。世代じゃ全然ないのに。
なんか今日ね、シンポジウムでも知ってましたけど、フィルムセンターの方、栃木明さんとか、あと柳下さんとか、すごい、いろんな知恵がある方もね、アドバイスとかを受けて、やっぱり成り立ってらっしゃるのかなっていうのを。やっぱフィルムで見れるのは本当に貴重だと思うんで。
そう、まあ、ざっとそのラインナップがいかに変化ということを説明しましょう。はい、まずね、ショーガールがオープニング上映で入場無料で広場でやったやつで、はい、翌日がね、ヘンリー・ミラーの性生活。聞いたことねえよ。川。なんだ？
で、ヘンリー・ミラーの性生活が確か、権利関係で借りられなくて。
あ、そっか、差し替えになったんですか。
牛光の村に変わりました。
牛光の村はね、僕はラピュタ朝川で見ましたよ。その後気に入って DVD も買いました。
ああ、じゃあちょっと間に合わなかったですね。そのね、リベンジの。
そうですね。
で、その次変わって、これが台湾映画の、
あ、なるほど。
あらすじを読みますと、台北を舞台に現代社会の孤独を描く、ゲイのサウナに通う父親、不倫を続ける母親と同居する青年は、映画の撮影で川に浮かぶ死体役を引き受けるが、翌日から首が曲がったままになってしまう。よどんだ川をメタファーに独特の湿り気になる演出で描かれるセックスシーンが生々しい。
なんだそりゃ。
で、これ
ご覧になりましたか。
ね、小野田さんがツイートで、97年
な
んか中川さんの前にあのベスに描いてた映画飛行のベスに、
は
ー、ういう入ってる
白黒映画なんですか。
で、私もちょっと評判聞いたことあるんで見たんですけど、これは本当にすごかったです。
あ、本当に、
うん、なんか長回しのシーンが、なんだ、演技っぽくないっていうか、で、なんですかね、あの、ホモサウナで、主人公の、あの、一家の、男の子とお父さんが、ホモでこう交わっちゃうみたいな。相手を知らずに、顔を知らずに、だって、
実のお父さんと。
実のお父さん。
大変な親子ですね。
お互い行かせた後で顔を気づいて、で思わずお父さんが息子の顔をバーンって取れた。
おめえもだろうって。
いや、これがなんかすごいリアルっていうか、なんか監督もゲイらしいんですけど、なんかそれお父さんがあのそのホームサウナで相手が入ってくる方式らしく、息子が入ってきてなんかこう触り出して、あ、違う。その前になんかそのホームサウナの絡みで、書いてた青年にこう自分の股間を舐めさせようと思って頭をかけたら男が怒って出ていっちゃって、
そういうのは趣味じゃなかった。
でその後にお父さんが、ああ、ちょっと急いでやれ、せかしすぎたなみたいな、
がっつきすぎちゃった、
ちょっと反省した顔を見るのがリアルなんかすごい、
へ
え、どういうふうに演出してるのかなと。
なるほど。あとは何ご覧になりました。
この時はフリはねこれ、
おお、どうでした。
あ、これ見たことあったんですけど、面白い、面白い。日本セックス旅行、
おお、 中島監督でしたっけ。
そうですね、これが、キーシーンがあり、その主演の、
そうですよね、クリスティーナ・リンドバーグさんがいらっしゃってた。であ
と監督の中島貞夫さんと、特殊の評論家の柳崎一郎さん。
そっか、僕はこの日はね、まだ来てないので何も見れなかったんですよ。
でこの時にその、当時クリスティーナ・リンドバーグさんがなぜ日本映画に出るようなのかっていう、きっかけみたいな話を
そう、クリスティーナ・リンドバーグさんはスウェーデンのセックスシンボルみたいな方で、すごい、いろんな、もうおっぱいがね、ものすごい大きくて、小柄なのに、すごい色っぽいんですよね。可愛らしくて。
そうそうそう。童顔で、
そう。
で、やっぱり一番、ゼコールハーワンライが特徴的だと思うんですけど、すごい無表情で、で、このキャラクターって何にも喋らないんです
よ。ああ、そうですね。確かにいつも無表情ですね。
そうそう。で、それでガンガン男を殺していくっていうか、まあ、当時のその、なんですかね、ウーマンリブ的なものとか、関係あるのかどうかわかんないですけど、キャスター造形が、そう、記号的というか。
まあ、これでは本当ね、活動期間が本当3、4年ぐらいな感じなんですよね。で、爆発的に流行って日本でも映画を2本ぐらい撮ったんですか？
合計、そう、3本か。あ、2本か2本か。
おぉ、まあ、ここにあるのは2本ですよね。そう、そんで日本に来たらものすごいプロフェッショナルな現場で、女優さん扱い、スターみたいな扱いで感動したって言ってましたよね。うん、スウェーデンじゃもう本当手弁当でやってきて、うん、衣装も自分の私服だったみたいなことをおっしゃってました。
うん、そう。で、それで、キーシーンが、キーシーン・リンドバーグさんのキーシーンがあって、その後に情欲っていう。
あ、情欲はどんな映画でご覧になりました？
情欲は足に入ってなくて、入っちゃいました。
あ、そっか。
情欲はこれですね。
ああ。まあ見てないから全部触れてると時間がやたらかかるからサクッといきましょう。情欲もクリスティーナさんなんですね。なるほどなるほど。で翌日16日は
アニメのフリーズだ
け。あ、ご覧になりましたか。
これはちょっと見えにくいな。充実スタートだったんで。
そうですね。これもなんかね、さっき人に見た人に聞いたら、ミッキーマウスのシルエットが出てきたり、とんでもない過激なパロディーがあるみたいで、はいはいはい、どっかんどっかん受けてたって言ってましたよ。
あれですよね、漫画原作でね。
あ、そうですね、
ロバート・クラム原作。
こういう、ロバート・クラムさんって、あ、ロバート・クラムさんって、アックスでも漫画が載ってる人だ。あれ？あ、これだ、これこれ。
映画化されてました。
こっちの、このオレンジの方のですね。あ、その人だったんだ。
結構反対性ギャグとか。
おお、72年、じゃあもうおじいちゃんなんですねこの人。なるほど。じゃあまあそれは
さ、まあ、結構皆さん見てますよ。基礎って。
ウォーターパワーはご覧になりましたか？
見ました。これですね。これ結構。
ウォーターパワーは昨日、後藤さんがものすごい大絶賛してました。
う
ん、
ツイートはし、リツイートしました。
あ、本当に。
これはちょっと、なんつうのかな、マニアックみたいな、本当に頭おかしい人が出てるっていうのが、ビビッとに伝わってくる。
なんかね、感情をしまくって世直しをするっていう。
感情名言ボットみたいな、感情は大きなる責任を伴うみたいな、そういうのをガンガン地獄で出てくるから、で、なんかみんなとぼけてて、
真面目なのかふざけてるのかわかんない感じですね。
なんか俺はあの人に感情しなきゃなんないみたいな、こういう、なんかそういうのが、
そんな使命はねえよっていう。
で、相手の刑事もなんかすごい適当で、
うん、
なんか女刑事がおとりとしてその殺人犯なんかに会いに行った時に、こう男の刑事がパートナーとして見てたら、なんか変なやつがなんか話しかけて、とか言って見失って、でそれでその女刑事がやられちゃうんですけど、その女刑事が戻ってて、バスのせいで見失ってしまったみたいな。全然違うのに、お前のせいなのに、そこでも嘘つくんだみたいな。
嘘をついてるんですね。
嘘ついてるし、こう、女刑事を解放するときにちょっと胸をちょっと触ったりとか。
いや、これはもうね、映画ファンとして今後、一生に一回見れるかどうか、そのぐらいの覚悟で、何かの機会を待つしかない、と僕は思っております。
うわ、見なくてもいいと思うんですけど。
あ、そうですか。
事故みたいな、トラウマが残る。
いやー、そこまで言われたら見たいですよ。
いや、これちょっとね、 まあ、友達は作らないらしい、ね。
バタリアンはご覧になりましたか？
バタリアンは見たかったんですけど、これもちょっと
大丈夫で。僕はね、去年ぐらいに見た、DVD 見たので、まあいいかな
って。バタリアンはし、リアルタイムで見ましたよ。
あ、僕もそうです。多分ね、新潟はね、ランボー2と同時上映でしたよ。
私は、福島で見たんですけど、コマンドーと同時じゃないです
か。コマンドーか。あ、そう言われてみると、コマンドーだったような気もしてきたな。
実際にコマンドーがそこに。私、一巻。小学校の文書に書いてたんで、記憶とか残ってます。
まあ、コマンドもランボー2、ランボー2見てコマンドが作られたわけですもんね。そんな歴史的には半年ぐらいしかずれてない。
もちろんもう、今見ると、エクスペンダブルで同じ枠みたいな。後に一緒になるみたいな。
で、俺はね、それで、このバタリアンぐらいの時に、やっと金沢に到着したんですよ。その後の、ワイルドオープン、異常性欲アニタ、ゼイコールハー、ワンアイを昨日は見ました。はい、あ、僕ね、昨日の見た映画については、まあ、昨日喋ったので、はい、ぜひ何かありましたら、どうでしょう、佐藤さんから見て何か、これはどうだ、みたいなありましたか。
あともう、結構、なんすかね、シーズンにセックスについて、あんまりなんか、年柄そんなに求めてないんで。
なるほど。
割と結構こう、映画館で、大画面で、セックスのこう過剰な、ぼかしてもらえるビューズを見ると、うっていう、お腹いっぱいになる。
なるほど。確かに。
なんか、セックスばっか見るのもちょっと、なんだろう、そんなにモチベーション的に、わしはセックスよりもちょっと、もう狂った人とか、殺人とか、みんなが浴びくるまで叫ぶみたいなのがいいのかなっていうのは、ちょっと自分で実感しました。
なるほど、なるほど。
どうですか、
僕はね、アニタがね、すごい興奮して、見ててすごい勃起したんですよ。
すごい。
それで
マスラオじゃないですか。
昨夜ちょっとね眠れなくてオナニーしちゃいました、
ね。
もう僕43なのでオナニーの回数もめっきり減ってるんですけど、してしまいましたね。
こういう人だったら、
ええ、
何ですかこう他の映画館、はい、映画祭のお客さんに、なんか最中みたいな女の子とか来ないんですか。
いや一切なかったですね。とんでもないとんでもない。
そう。それはちょっと誰かを持って帰るべきだった。
いやー、僕は妻をね、今、子作りのために抱かなきゃいけないので、あんまりオナニーも、本当はしちゃいけないんですよ。だけど、ね、クリスチーナ・リンドバーグさん、あ、昨日そのね、終わった後打ち上げで、端っこに座るとこ全然ないから、人の荷物をちょっとずらして、後藤さんと座って喋ってたんですよ。したら、もう半径1メートル以内、この位置にクリスチーナさんが来ちゃって、うわーって思って、なんかもう、かごとには匂いが嗅げちゃうぐらいの、あれで、ちょっとね、グッズも一個も買わなかったから、気遅れして写真とかサインとか求められなかったんですけど、いや、でもなんかね、とってもクリスチーナさんが、もう多分60いくつですよね。なのに、すっごいスタイル良くて、魅力的な、うわ、綺麗だなって、まあ、ほんとシワシワなんですけどね。
あ、でも実際、お会いするとすごい知的な印象があります
ね。そう、小顔で、スターだって、ほんと女優さんって感じがして、可愛らしかったんですよ。
私、昨日の、来日2日目のサイン会でサインいただいたんですけど、なんで2日目って一番前に並んだんですよ。すごい緊張しました。
しかも
めちゃめちゃこう丁寧に書いてくださるんですよね。
あ、本当、胸が結構谷間が強調された服で、ちょっとおばあちゃんなのにこんなドキドキしちゃっていいのだろうかみたいな。おばあちゃんって言うのがまあ失礼なかもしれないですね。
綺麗ですよね。
では本日は、はい、あ、今日ね、10時からのあのピンク映画の名場面シーンみたいなの、
はいはい、
トークがすっごい良かったそうですよ。ご覧になりましたか。
いや、
あ、僕のね、大学の後輩の村上健二っていうドキュメンタリー監督が、
はいはい、のは
い、そうなんですよ、来てて、さっきもう本当打ち上げに行く時に会って、 あれなんつって、来たの、あれ小泉さん見なかったんですか、あれは、なんだっけ、ほら、映画好きのおじいちゃんが子供と見る、はいはい、うん、名作映画あるじゃないですか、壁に映すやつ。
あの、ニューシネマパラダ
イス。ニューシネマパラダイス。エロ版のニューシネマパラダイスですよ、つって。
確かにね。
すっげえ失敗したって、ウォーターパワーとその名場面トークを見逃したっていうのは、ちょっと今回は痛恨の極みでした。はい、
それは結構いろんな方がおっしゃっていて、昨日の、今日の昼のシンポジウムでも、登壇されてた柳澤と栃木さんが、その ピンク映画のやつをフィルムとしてちゃんと全部繋いでいくっていうのがそういうフェティッシュで愛情を感じる、
あ、そうですね。愛の嵐はご覧になってました
っけ？ありました。
そうですよね、僕ね初めて見たんですよ、はいはいはい、この映画すっごい映画秘宝で何回見たか分かんないぐらい、
シャーロット・アンプリンとか
そうそう、
ポスターがね、
そう、
有名で、
サスペンダーでおっぱい丸出しでナチ帽をかぶってるっていうね、うん、はいはい、だからてっきりナチスの女将校がユダヤ人をいじめる映画だと思ってたんですよ、
エルサみたいな。
だから全然違って、この女の人がユダヤ人で、うん、虐げられてたんですよね。
そうそうそう、でそれに恋しちゃった
そう
ナチ側のね、おじさんがいるという、
そうなんですよ。でその二人が戦後出会って、うん、罪を隠してるけど証人としてその彼女がずっと強い立場で現れちゃうんですよね、うん、でそんでそんなでも二人の間にはその戦時中結ばれた絆があって、はいはい、で二人でその愛の嵐が吹き荒れるというとんでもない映画でした、
うん、これ私思うんですけど、毎回思ったんですけど、
あ
の監視の側の人が、
あ
の彼女に惚れて付き合うじゃないですか。
そうそうそう、
その場合こう立場的には彼女はあの囚われの身だったから、男の方がちょっと心理的には上に立つというか、それ例えばこうなんだろう、
もう家畜も同然な感じでしたもんね、もう当時の
割と有名にできそうなシチュエーションだけども、相手と付き合うというか、
そうですね、
対等の立場として不倫したっていうのは、なんかで男もそれをなんか恩着せがましく言ったりしないけども、そういうところはかっこいいなと思います。
そうですね、ビンタは散々してましたけどね。
そうでもそうなんかね、その女の人に対する暴力はちょっと、
こ
ういうのの場合がちょっとね、昔のやつはきつい時がある。
でもね、女の人もあんま気にしてない風でもあるんですよ、ね、
まあ、絵だし見るからに痛くなさそうなの、パチンパチンって、見るからに上がってないのに、
でもあの園監督のバッドフィールドがすっごいビンタしてましたね。 あれは男女関係なくしてたんですけど、
うん、なんか途中でグイって投げたんですね。途中で、結構往復ビンタのつもりなんだけど、早すぎて、
そう、相手が
顔を持って棚に、
そう、
こうなんか
いいのかよって。
あれはあれでなんか迫力
あります。まああれは本当の犯罪が記録されてる映画でしたね。
いやあれも貴重だったりか、ビデオ映像だったから逆に
生々しい。そう、ハイエイトで撮ってたそうですよ。まだ あのデジタルビデオ
ミニ DV とか、
ミニ DV が来る前の時代で、
は
い、95年ぐらいじゃないですかね。
そう、なんか私結構昔ビデオで自主映画とか中学生とか
ね、うん、あ、そうでしたか。
懐かしいです。
だからノイズがブロックノイズじゃないんですよね。あのアナログノイズで。
そうそう、白黒の。
そう。レインボーノイズは出てなかったですけどね。
今ビデオ映像の、グワスでグッとくるときが、あの YouTube とかに上がってるやつで、VHS のダビングで、ガラガラになってる
やつが。そうそうそう。
なんかエフェクトで出るやつだ。意図的に出るやつだと分かっちゃうの。
いやおもなく出てましたもんね。うん、そう、まあそういう感じで、愛の嵐はね、ふざけた映画だと思ったら、とんでもなく重々しい、生真面目な映画でしたね。ね、
うん、あとなんか、そのシャルトアプリンがやっぱり綺麗だなっていう。
そうですね。まあ戦時中は娘で、その戦後は結構妙齢なはずなんだけど、同じ人がやってるので若々しかったですね。
うん、目力が。
そうですね。おっぱいもすごい可愛らしい。その後はシンポジウムで、僕はこの時最初ご飯を食べに行ってました、はいはい、途中から見て、うん、まあ途中から見て、また途中から見ながらもちょっとうとうとしちゃったんですけど、だからあんまり分かんなかったですね。
まあでもね
フィルムの今後みたいな、
富士フィルムが、フィルムなくなっちゃって、今後で既にあのフィルムにしか存在していない、たくさんあるんですよ。どうするかっていう、今後デジタルにするにしても、
デジタルにしてもその劣化があるから、うん、なかなか置いときづらいみたいなことをおっしゃってましたね、
はい、でも私あれですね、その今古本屋で、
古
本の世界自体が、割と愛好家がなんかみんな、 自分が持ってたいから保管してるみたいな、意識的には、ゆくゆくが自分が死んだら誰かに寄贈するみたいな、そういう流れになってるらしく、
あ、今日もね、そんな話になってましたよ、ね、打ち上げてね、カセット館の後藤さんが来たら、あの、おー、ここ知ってるよっつって、あの、高橋よしきさんとかが言って、うち、ん、にある、D、VHS をもう寄贈していいかなって、
あ、はいはいはい、
もう部屋が狭くてしょうがないから、そういうところに寄贈して、はいはい、柳下さんも、うん、おー、じゃあ俺もみたいな。
うんうんうん、
いい感じになってました。
あ、それはたまに思うこともあり、結構みんな好きな人って持ち物が共通してるところが多いじゃないですか。
そうですね、
みんなこのブルーレイ持ってるんだ、だからみんなが共有してアーカイブをなんかとか倉庫とかに持ち寄って、みんななんか自由に返却するんだったら貸したし自由みたいな、それをすごい拡大して日本全部に広げるみたいな。
あのカセット館はあのネットで郵送でレンタルもあるので全国展開なんですよ。ぜひぜひカセット館検索してくださいね。あの DVD 化されてないのがいっぱいあるそうです。
うん、VHS なんですか、パッケージのジャケットとかもね、グッとくるものがあるんで、
そう
残したいというか。
じゃあまあその後のグリーンドアっていうのはね、本当にポンコツなピンク映画で見てて、ちょっと本当退屈極まりなくて。
だからこれ、偽物屋のやつですよね、セックス。
そうですね。でもね、一部と二部があって、一部はね、まだストーリーがあるんですよ。奥さんが低粛な奥さんで、旦那さんが割と性に奔放で、あの、スワッピングパーティーみたいなのに誘うんですよ。最初奥さんがそんなの私行きたくないっつって、いやいやそんなことじゃダメだ、君はもっと心を解放するんだみたいに言って、何回も行くうちに奥さんがノリノリになってって、最後ねそこで初めてそこの乱行でエクスタシーを得るんですよ。でそこで旦那さんが、俺はもうこういうのは疲れたよって言ったら、うん、じゃあお別れねえなんつって振られちゃうっていう。
まあ結構ありがちな、ありがちか。そう。あってもおかしくなさそうな。
そう。でもね、ちゃんとストーリーがあるんですよ。だけどその2部はね、もうなんかもう、最終的にイメージフォーラムの卒業制作みたいな実験映像みたいな、色が変調して射精の精液がビュンビュン飛んでくるみたいな、もうそれがもうダラダラダラダラしてて、退屈極まりなかったです。大正解ですね。
大正解ですか。そう、あれですか、ぐちゃぐちゃになるのは割とドラッキーな、避けていくな感じもなく、
それも別に、
普通にダラダラと。
もの珍しい感じも一切なく、
あまり派手でもないですか、地味な。
映像、まあ、静止画で見れば、ちょっと面白いかなぐらいで、映像で時間を拘束されて見るには、苦痛以外の何物でもなかったですよ。
でも、これは、でもあれじゃないですか、やっぱりね。
うん。
まだ若い。とか見ると、おーっていう、
そうですね。
これでね、
で、そうですね。しかもね、ぼかしもすっごいきつくて、なんかもう、ここか、多分ヘアを消すだけなのに、胸くらいまでもうぼかしが入ったり、もう何が映ってるのか全然わかんないみたいな。でその後がね、そのシオン監督が東京ガガガ時代に作ったバッドフィルム。
はい、
そう、なんと、多分これ、あの、金沢映画祭のかなりな目玉ですよね。あの、DVD ボックスの特典として収録されるそうなんですけど、劇場上映は、この金沢映画祭が最初で最後とおっしゃってました。で、冒頭にね、園監督の挨拶が流れるんですけど、
ね、あの、金沢映画祭に。
そう。で、田辺さんが来てるから、ぜひ話を聞いてくださいみたいな言うんだけど、田辺さんは何の意も話してなかった。そう、田辺さんがね、前、ちょっとぽっちゃり体型だったのに、うん、今日見たらすっごいすっきりされてて、で、髪の毛もなんかふさーってこうなってて、ヒースレジャーのジョーカーにそっくりになってた。びっくりしましたよ。なんかかっこよくなってるぞって思って。
田辺さん、昨年から結構病気されて痩せられて。
病気で痩せられたんですか、
うん、それは。あと、ツイッターとか見てると、すごい心、なんか、心配いっぱいらしいじゃないですか。
え、心配停止
進化、進化、新刊。
新刊、あ、そうそう。
別冊映画
表の。別冊映画表、最近もう毎月2冊ぐらいずつ出てますよね。
アメコミ2冊出たし。
おかげで僕もちょいちょい文章を書かせていただいてるんですけど、あの、80年代用語のアイドルと、日本映画アナーキーっていうので、書かせていただきました。ぜひ、
読みましょう。
ください。そんで、そのまあ、バッドフィルムはいかがでしたか？
私は、あの、すごい、知ってる人がたくさん出ていたというのと、あと、もともと、その、田波さんが、東京画家で活動していたっていうのもあり、私、東京画もちょっと知ってるというか、微妙にち、あの、その学生時代の、あ、こんなのやってんだっていうのを知ってたのもあり、やっぱり自分が当時、あの、過ごした世界というか、なんか、そういう自主映画とかを思い出しました。
なるほど。
だからでもこれはやっぱり画質がビデオ画質だから、
そう、ハイエイト、
なんていうのか、こうビデオ安売り用みたいな、チームには見て見えるんだけれども、実際その、あの、出てる人たちを集めてきて、例えば外国人の人で、
そうですね、
撮っちゃうっていうのは多分その若さとか、そのショーンさんも
英語と中国語が入り乱れてましたもんね、だから自主映画としてはものすごい規模ですよね、
だから施設だけでも美女でここまでやったのは本当すごいなと思います。あの、電車の中で。
あ、そうですね。ね、あ
の、結構漫画的なシチュエーションで、美女でよく撮ったなと思うし、もっとこれが初めて撮ったりとかしたら、全然違かったんじゃないかって。あと、あの、サウダジが私すごい好きなんですけど、
あ、似てる感じ、
ね、サウダジを結構先行しているかのような、結構ショットがいくつかあり、あ、なんか、そういうのも、すごい繋がってたりするのかな、繋がってというか考えることが結構 ね響き合ってたりっていう、だからほんと先駆けというか、
電話ボックスを思いっきりぶっ壊してましたもんね
そう
犯罪が記録されてます。
あと、あの、今コーレン街のダーリンっていうお店でバーガーされてる
石川優也さん
がすごい若い、
今はもう全人ザ・ボーガーとか、
ね、あー、そうそうそう、
カタルデ・マシンガールとか、そういうインディー系の日本映画には必ず出てる
し、そうで、ゆうやさんは若き日の、
僕ね、ゆうやさんは微妙に知り合いなんですよ。あの、僕当時ね、あの、下北沢でおうちアパートっていうところで生活して、そこに来てた、あの、泉谷茂さんの娘さんが僕友達なんですよ。で、ゆうやさんの奥様だったんですよ。で、二人の間に子供が、あの、いらっしゃって、そんなゆかりがちょっとあるんですよ。で、あと、その監督は、東京画家画をガロで連載ページ持ってたじゃないですか。僕、そのね、東京画家画が亡くなった後ガロにデビューさせていただいて、そういった感じでちょっとね、あの、微妙に、あの、すれ違ってる感じがあったので、すごい、ああ、こんな頑張ってたんだって思って、ちょっと胸が熱くなりました。俺は何をやってたんだろうみたいな。
いや、本当そうですよ。で、また若い時の本さんが、ちょっと、なんつうかヒップホップみたいな、寒い感じ。
チンピラみたいでか
っこ
いい。
そう、黒人みたいなね。
そう。
で、それで、なんか、ゆうやさんと、なんか、ホモをキスシーンとかやってるのとか、ちょっとこう酔っ払ってわけわかんなくなってくるところとかね、なんか、うわーみたいな。
ね、このね、あれ、バッドフィルム見ると、多分ね、ジーコ内山さんとかもここの近辺で角監督とかともお付き合いあったんだけど、なぜジーコさんが今角監督のに出ないのかっていうのがよくわかる。ゆうやさんの付き合いぶりが尋常じゃない。
すごいと思います。本当にすごい。頑張ってるなって思いますよ、マジで。もうすごいですね。
ねえ、これはもう一生可愛がってもらえる感じですよ。もう同じ戦いをくぐり抜けて戦友みたいな感じなんだなっていうのが。
でもすごいと思ったのが、そのビデオで撮ったその昔の仕事時代のやつを今出すっていうのが、
そうですね。
その心意気、
っ
ていうか、まあ、ちゃんと完成したということなんですけど、わしだったら自分の若い時のビデオのやつは絶対出さないです。
恥ずかしいですよね。僕もデビュー作とかで出したくないなぁと思います。
多分これ編集してる時に絶対これこういう風に直すべきだったとか、これこう撮りたくなかったっていうのがいっぱいあると思うんですけど、それもちゃんと音とか足して、そのところ最後に完成させたっていう。
そう。
で、内容的な暴動とかほら。
そうですね。ただでもね、僕ね、戦ってる場面が結構単調でその辺うとうとしちゃったんですよ。
いや、あれはでも、 なんかみんな頑張って演技してるっていうのが見えちゃって、
でもね、そういうところ以外の割とそういう見せ場じゃないところの方がむしろ良かったんですよね。ただ、あのこれ飲み会でカメラ回してただけだろみたいなところとか、あとね、あんま見せ場なんですけど、あのこの前はさ、俺はもうダメだったから、その後バッティングセンターで毎日練習してんだよって言って、草野球の場面があるんですよ、中国対日本で、でバーンってヒット打ったら、で大喜びで一塁に走っていくと、
ね、
危険中で打ち殺されちゃう。
まあそれやりたかっただけだろうっていうね、この野球のシーンっていう。
その場面はむちゃくちゃ良かったですね。
あそこちょっとあれ、たけしさんの。
ああ、そっか、3対4、そうそうそう10月みたい。
ちょっと分かった。
そうですね、もうだからその監督は一夜にして今の立場にないんだっていうのがすごくよくわかる大変貴重な映画でした。
でもだ最初ちょっとあれちょっとチームの感じかなと思って、殺されるシーンで急になんかちょっとグッとくるじゃないですか。
そうですね、
あのショックシーンの
あそこも面白かったですね。エレベーターで死体がこんな乗ってるのに特に身構えもせずにバーって開いて打ち合うってなんだこの
そう、あとやたらとこう女の子としかニコって微笑み合うみたいな、やたらニコみたいなね、もうまた微笑みかみたいな、でもこれはでも、
そうですね、すごい長かったんですよ。2時間40分ぐらいだったんですよね。
でもこれ実際だから田辺さんとか関わられた方にとっては、もう涙流しに読みない
です。そう、そうなんですよ。ゆうやさんがね、2人乗りで走っていくバイクとかもうちのアパートの前に止まってたので、はい、ビラーゴとかだったと思うんですけど、すごい、あこれはって思いました。でもこの時代だ、俺にもあった
実際クリスは今あの実写が撮られてるじゃないですか、
はい、
でそこで今の時代でこう撮られてるところでやっぱりこう、あの刺激を受けたところがあります？
いやーないですね、僕もね本当ダメなんですよ、本当できること本当この東京画がじゃなくてバッドフィルムって、できもしないことに挑戦してるじゃないですか、志ですよね。僕も本当今じゃあここでいる人で阿佐ヶ谷でみたいな、その条件の中でどうすりゃ面白くなるかなみたいな、そこの条件をいかにやっつけるかってことしかやってないので、こういう無理めのことに志す、その挑戦する姿勢っていうのはね、なんとか俺も取り戻したいなぁと思いました。
仕込んだのは結構やっぱあれですね、多分これ撮ったら、まあ、人間関係とか多分ボロボロになって
そうです、ね、
嫌われたり、
こ
んな風に使えるとかすごい、そう面倒くさいいろいろと思ってるの、そういうの知らないっつって、
そう
突っ走るパワーっていうのはやっぱり必要なんだな。
絶対この現場でもノリだけで最初、あや何でもやりますよっつって、うわもうダメですよ僕やめますみたいな人いっぱいいたはずですよ。
いっぱいいますからね、
だ
からあとねその昔言った AV とか、あとなんだろうな、V シネアのドキュメンタリ
ー
的なとこも結構なんか蘇ってくるとこもあり、まあこれは一概になんつうのかな、こう見方によっていろいろね刺激されるとこも変わってくる映画なんじゃないのっていう時代性もありますし、
そうですね、
そのゲリラ撮影とかその心系というのはすごい学ぶところがあると思いますね。
そうですね、ではじゃあ僕はですね、明日のチェホテルチェックアウトでちょっと東京に用事があるので行かなきゃいけないんですけど、佐藤さんはセクシーワールドとか、あ違うな、ここだ、チャタレー夫人とかご覧になって帰るんですか？
一応そうですね、チャタレー夫人とか、
縄と犬と人妻、
これはちょっといいかな
馬と女、でも最後死の翼アルバトロスとか見たかったですね。
見たかったですね。わしだから、まあ、でもそう完全なだけ毎年みんなだんだん帰ってくれた東京に、
そうですね、
そこがその寂しい感じがまたいい、
毎年 何日ぐらい何泊ぐらいしてたんですか？
でも3泊はしてたと
思う。僕はねいつも1泊しかしなかったですね。
でもすごい毎回なんかお世話体験した記憶が、
そうですね、
小泉さんとあと深町明夫さんとか、
深町さん今年来なかったですね、忙しいのかな、
忙しい、なんかさっきツイッター見たら本が小説化されると、
おお、
文庫化される、
山形在住のミステリー作家、バイオレンス小説家の深町明夫さんは、割と毎年金沢映画祭いらしてたんですよ。まあ僕はその何しろね、新潟、山形、うんうん、富山、金沢、石川県と、にその日本海側でね、こうしてイベントがあることがとても嬉しいので、これからも下町コメディ映画祭よりもこっちを押していきたいんですよ。
下ものね。
日程がかぶっちゃってみんな迷惑してる。
今の時期だって芸能人もあるから、だから最初のとこ結構こっちにこう出てくるのに結構、
ね、そうですよね。
だからでもあれですよね、小池先生がすごい東京でも、はい、新潟でも、すごい活発に、ね、映画の漫画も。
もう漫画は最近活発じゃないので心入れ替えてこれからちょっと他の方向を減らして漫画に集中したいなと思ってるんですけど、
私小平先生の原稿のね、ポイントとかすごい好きですね、はい、ほわっぽい。
どうもありがとうございます。
いやいや本当に本当にあそこはもっと皆さん読まれた方がいいと思いますけどね、小平先生の。
いやいや頑張ります。そうですね。じゃあ、佐藤さんは来年の金沢映画祭を、
今まで生きればいいかな。
いやそんなこと言わずに、頑張って来年もぜひいらしてください。
頑張りますよ。ねえ。あ、わし、あの、解除、はい、解除ができて。
おぉ、素晴らしいですね。
ちょっと幸せになってきました。
へぇー。一緒についてこなかったですか。
でも、あ、彼女も病気なんで。
そうでしたか。そっかー。
まあでもそれが結構ちょっと頑張って楽しくいってる気はあるんで。
じゃあということで本日は長い時間お聞きいただきありがとうございました。ではまた失礼します。おやすみなさい。